ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。9月24日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ります。
ということで、
はい、
夏休み終わりまして、
夏休みとうに終わりました。
終わりました。
何ですかね、昨日今日夏日というか暑かったから、ね、
まだ
夏を思い出しちゃいました、
うん、もう秋ですよ。けどそうですね、はい、風は冷たい日もね。
そうですね、日が暮れると涼しいですし、毎日上着が手放せませんね。
そうですね、うん、秋ね。
秋感じてますか？
僕はでも果物をいっぱい買いましたね。
あ、フルーツの秋
そうですね、安くて。
柿とか、
うん、柿とか、なんだろう、リンゴももうなんか安いし、うん、なんだろう、なんか桃、スモモみたいな、プラム、
プラム、
プラムなのかな。
プラムって秋なんですかね。
なんかね、書いてなくて、うん、あの僕の住んでるコンビニがなぜか八百屋さんをやっていて、
コンビニに野菜とかフルーツもたくさん売ってるってことですよね。
そうなんですよ、売ってて、うん、その軒先に結構フルーツがどんどん入ってくるんですけど、
はい、
そこに柿もその名前のわからないスモモみたいのもあって、
あ、その商品名のラベル表示がないと
そう、あったりなかったりしていて、
まあ多分スモモだろうということですかね。
とても美味しかったです、ね。
はい、
なんか秋を感じるものありましたか？
秋を感じるものは、もうすぐクリスマスだなって思うと秋を感じます
毎年気が早いですね。
本当にクリスマスが好きすぎて、スス好き、夏が終わると秋だ、クリスマスだって、そこまでこう駆け抜けちゃうんですよね。
今年はなんか
早くクリスマスをやりたい。
クリスマス何が食べたいとかあるんですか？何がしたいとかあるんですか？
シュトーレンが好きで、
ああ、はい、ケーキみたいなやつですね。
そうですね、あのドライフルーツが入ってるパウンドケーキみたいなやつなんですけど、うんうんうん、そのクリスマスイブ、クリスマス当日に向けてちょっとずつこうスライスして食べていくというような、で粉糖がたくさんかかってて、日が経つにつれて
生姜っぽい味もしますよね。
あ、ジンジャー入ってるのもあります。いろんなお店のシュトーレンを買ってちょっとずつ食べるものなんですけど、3日ぐらいで食べちゃう、うん、
ダメじゃないですか。そうそう、クリスマスまでいかないんですね。
そうなんです、味の変化を楽しまないといけないんですけど
っていう謎のね、そうそう、話を9月にして
もうすぐだなっていう気がします。
はい、ということで、はい、ね、だんだん過ごしやすくなると思いますのでね、
はい、
はい、
ね、のんびりとお楽しみください。
はい、
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、音楽分析ピックアップのコーナーですと。今回はですね、ブリティッシュミュージックパート1ということで、
パート1、はい、
はい、ブリティッシュっていうのはまあイギリスですね、日本語的に言うとイギリスなので、
なる
ほど、はい、なのでね、その本当にいい曲が多いんですね、イギリスは、うん、昔からね、
うん、
なのでちょっと選びきれないということで、今回パート1とさせていただきました。
あ、なるほど、パート2もそのうちあるということで、
はい、パート2はそのうち、はい、いつかわからないですがあります、
はい、
なので今日パート1としてお送りするんですけれども、今回は3つ、曲をご紹介したいと思います。はい、まずはですね、クラシック音楽から 行きたいと思います。あ、なんか出してますか、ごそごそと。
あ、今日クラシックやるって聞いて。
はい、なんかすごい。ああ大丈夫ですか。
大丈夫です。ちょっと大暴れしてました。
ちょっと今準備中で。まずクラシック音楽でヘンデルというね作曲家がいるんですけれども、バロック時代に活躍したドイツ生まれの作曲家の曲をまず紹介したいと思います。ハレルヤというね、多分タイトルもメロディーも聞いたことある人がほとんどだと思うんですけど、まあ、なぜかというと、まあ、日本だと CM 音楽とか、あとはテレビ番組とか、
クリスマスにも演奏しますね。
そうですね、クリスマスにも世界的に演奏するものが多いですね、機会が多いですね。なのでどこかで聞いたことあるし、僕すごく面白くて覚えてるのは、はい、替え歌ですけど、
はい、
思想脳炉の直す CM で、
はい、
ハレルヤっていう、血が出るやっていう、
あったかもしれないです。
それが一番やっぱりインパクトがあって、そういう感じでダジャレにもされてしまうぐらい、
うんうん、
まあ、キャッチーなんですね、うん、なので今この20世紀にいたら、まあ、CM 作家だったらいいなぐらい、
ヘンデルがね、
そうメロディーメーカーな方ですね。で、この時代、あとヘンデルさんはですね、結構経歴が変わってまして、もともとね、あ、今日なんか持ってきてもらって、逆ですよ、
あ、失礼しました。楽譜を持ってきました。
はじめさんね、オペラとかね、歌をやられてたんですよね、学生時代にね。
昔これはやったことあって、
うん、全曲やったんですか、全部やったんですか。
あ、これは、うん、メサイアは一部抜粋でしかやってなくて、全部はやってないです。
うん、ということで、はじめさんもね、いつでも歌えるので、まあ、リクエストしてもらえたらという、ま
あ、でも中高の合唱曲としてこのハレルヤに取り組むこともありますよね。
僕もそうですね、その子供の時は機会なかったんですけど、大人になって教会でピアノを演奏する機会が偶然あって、うん、千葉の時に、
はい、
でそこで多分最後にその教会の方々が全員で確かハレルヤ歌ってくれて、すごい感動した覚えがありますね。皆さん日本人なんですけど、ちょっとアメリカの方とかもいたんですけど、うん、すごい良かった思い出があって、まあ、結構みんながハッピーになる曲でちょっと紹介したかったですね。でそう、ヘンデルさん経歴が変わっていまして、ドイツ生まれなんですけど、うん、イタリアでヒット曲を飛ばして、イタリアで結構こう人気だったんですね、うん、でその後イギリスでもすごくヒット曲が多くって、でなんと最後の晩年のね、ちょっと前にイギリスに帰化して、
うん、
イギリスの国籍を取って、でイギリスで亡くなったっていう、ちょっと変わった経歴があります、うん、なのでドイツ生まれの方なんですけど、イギリス音楽として今回はね入れて見ました、
はい
はい、では次はですね、今日ね実は3曲続けてお聴きいただくので、はい、
後ほどお送りします、
はい、次はですねロックから、有名なねザ・ローリングストーンズっていうね、バンドがいまして、1960年代から活躍しているバンドで、まあ、一応ザ・ビートルズのライバルとか言われていたバンドで、うん、イギリスのバンドなんですね。でその中でも1969年に発売された Let It Bleed っていうねアルバムから Gimme Shelter っていう曲を紹介したいんですけど、まあ、この曲はもう本当に69年当時っていうのはベトナム戦争とかもう結構激動の時代で、その例えばあと音楽的にも激動な時でウッドストックフェスティバルっていうのがあって、はい、まあ、ヒッピーとかね、当時のサブカルチャーのもう本当に有名なアーティスト30組ぐらいが野外フェスをやったんですね、
うんうん、
夏に3日ぐらいかな、うん、やってもう何万人とか来た伝説の野外フェスがあって、そういう結構面白い年だったんですね。
うん、
その年に生まれて、まあ、今で言えば面白いんですけど、その歌詞の内容とかはベトナム戦争に影響を受けているので、かなりそのサウンドとかも泥臭かったりとか、そのサザンロックって言われていて、アメリカ南部のそういう泥臭いカントリーとかそういうリズムをドタドタ、チャーリー・ワッツってこの間ドラマーの方亡くなったんですけど、チャーリー・ワッツのドラムとか、
うんうん、
あとはゲストのメリー・クレイトンっていうね女性ボーカリストがすごくいい歌を歌っています。でミック・ジャガーとこう絡みながら2人でボーカルをとってます。
うん、
なんでぜひ聞いてみてください。
当時の社会の様子も音楽にかなり影響があるということですね。
はい、で個人的には僕それ子供の頃から聞いていまして、 イントロのまず蜃気楼のようなこうゆらゆらしたところから始まって、ギターとかコーラスがだんだん入っていってバーンって始まるところが子供ながらにすごい痺れてました、
うん、
はい、でそうですね、両親のもよく聞いてましたね。
小学生とかの時ですか？
そうですね、小中学生の時によく聞いてました、う
ん、なかなかおしゃれな小中学生時代ですね、
まあ、そうです、まあ、家にあったんでね、偶然ね、うん、
はい、
で最後はですね3曲目は打って変わりまして、アンビエント音楽とか、まあ、ミニマル音楽に入るんですけれども、ペンギンカフェオーケストラというね、ユニットがいまして、その中からエール・ア・ダーセというね曲がありまして、このバンドはですね、まあ、少し変わっていて、以前にねこのラジオでも紹介したんですけれども、環境音楽のね、まあ、パイオニアと呼ばれているブライアン・イーノさんっていうね方がいまして、その方もイギリス生まれなんですけど、その方がオブスキュア・レーベルというね、レコードレーベルを出したんですね。そこから1976年にデビューした今のペンギンカフェオーケストラというユニットですねが、1981年に出した曲ですね。でこのバンドってすごくこういっぱい聴き込むこともできるし、
うん、
その環境音楽のようにこういわゆる作業ミュージックのように聴けるっていう部分で、でもすごく面白いことやっていて、そのサンプリングと一緒に同期して演奏したりとか、主にはそのギターとかバイオリンとかトロンボーンとか、そのハーモニカとか、そういうなんていうのかアコースティック楽器を使ってるんですけど、即興性の高い演奏が多いですね。で僕はそのもう2012年なので8年9年ぐらい前に、
はい、
六本木にあの来日公演した時に見に行って、その時あの当時のあのなんだっけリーダーが亡くなって、サイモン・ジェフスさんっていう方が亡くなってしばらくやってなかったんだけど、息子さんのアーサーさんが継いだんですバンド、うんうん、でペンギンカフェっていうオーケストラを取って、ペンギンカフェっていう名前で初めてアルバムを出して日本に来たっていうのを偶然僕見れて、
うん、
未だにあの缶バッジ持ってます
ファンなんですね
すごい楽しかったですね
、はい、
というちょっと思い出がどれもあるんですけれども、3曲続けて今日はお聴きいただければと思います。ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからははじめの今時。
はい。
あれ？
あれ？
イエーとかいつもあった気がする。
あったっけ？
このコーナーは、はい、私モデルはじめが今気になる美容、ファッション、アートなどオールジャンルのトピックをセレクト、うん、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです、
はい、
今日ご紹介するテーマはこちら、
じゃじゃん、
はじメンタルの秘訣。
お、
これはなんかあのカズヤンからリクエストがあって、もうはじはじメンタルって何ですか？
はじめのメンタルを保つコツですよ、
うん、保ててますか？私
保ててるんじゃないですか。
もうカズヤンに比べたら保ててると思います、
うん、そう、僕は気まぐれなんでね、
うん、どうしよう、何話したらいい、
何話したらいいか、え、調べてないんですか？
調べるというか自分の話ってことですよね。
そうです、そうです。
メンタルは、
うん、
そうですね、私はまあ、さらっと言うと、私その何年か前にうつ病だった時があって。
公表するんですか？それ
。あ、まあ、ちょこちょこ言ってはいるんですけど、まあ、そんなに大変ではなく短期間でこう回復したんですけれども、うんうん、まあ、そのうつ病だった時にもう本当に何もかもマイナスで、
うん、
全部ネガティブ、
うん、
でなんか何でしょう、何もできなかったんです。その家から出るとか、なんか寝ることもできないし、ご飯食べることもできないし、でやっと出かけても階段が登れないから駅で電車乗れないみたいな。
座ってるんですか？で家で、
家で横になってましたで、まあ、その頃にラジオを聞き始めたんですけれども、まあ、その時になんか自分大丈夫かなってやっぱり思うところがあって、うん、でただなんか変に行動力はあるので、うん、その時にふと思い立って、まあ、モデル事務所に入り、
あ、そういうきっかけ
だったんですね。そうなんです、なんかこう変な行動力にこう突き動かされて、 でそこで出会ったモデルの私の先生からいろんなメンタルの授業とかもあったんですね。でその時のことを今でもすごくこう気にかけていることがあります、
うん
うん、でまあ、これは以前他の番組とかでもお伝えしたことも何度かあるんですけれども、3つの D、
うん、
ABCD、
うん、
と、2つの社、
うん、
ということを心がけています。
2つの社はなんとなく分かるけど、
本当、
はい、
3つの D っていうのが、アルファベットの D が、
はい、
ダメ、できない、どうせ、これは言わないと、
うん、
いうふうに決めてます、
うん、
まあ、決めてるというか、
その、
はい、そのそうですね、先生からアドバイスもらって、そうですね、ダメとか、そんなのダメだよとか、私ってなんでダメなんだろうとかで言えば言うほど自分をこうネガティブな方向に引っ張ってしまう、
うん、
あれどうせも同じですね。
もう一個あります、あれ4つじゃなかった
です。え、3つ、
あ、3つ、あれ、
ダメ、できない、どうせ、
って聞こえちゃった。
あ、ちょっとアドリブで4つになることもあるかもしれないですけど、これは言わない。
でも
あんまり言わないようにしてます。
よく啓発本とかで書いてあります。
あ、そうなんですね、うん、まあ、でも近いかもしれないです。で2つの謝というのが感謝と謝罪、漢字の謝ですね。この3つの D と2つの謝ということをいつも心がけて、何か新しいことに挑戦するときとか、何かきっかけをもらったときとか、必ず感謝して、であとはありがとうとすみませんを結構意識的に使い分けてます、うんうん、何か人にしてもらったら、日本人ってよくすみませんって申し訳ないです、
あ、
なんか悪いですとかって言うんですけど、そういうことは言わずに、してもらったことに対して素直に、あ、ありがとうございますっていう、すみませんじゃなくて、そうすると、
うん、謝罪した時に許してくれなかった時はどうすればいいんですか？
あ、カサヤンが謝罪した時にお相手が許してくれない時ですか？
でもなんかその後も話してくれましたけどね。
そう、どうしたいんですか、カサヤンは。
まあ、別に許さなくてもいいけど、その、うん、どうしたらいいんだろう。それ以上だとお金を払うとかしかできないじゃないですか。
あ、まあ、そういうことなんですよね。どうにもできないんです、
うん、
つまり、あの、誰かを動かすとか変えるとか、誰かに何かをしてもらいたいっていうのは自分のエゴなので、
うん、
この3つの D と2つの社もそうなんですけど、結局は自分のことなんですよね。自分のメンタルを育てる、自分を大切にするっていうのは、
うん、
相手を変えることではなくて自分を変えること、
うん、
誰かに許してほしいと思うんだったら、まず自分が真摯に謝罪する、そしてその謝罪の機会を設けてくれたことに感謝するとか、
うん、
で向こうも多分いろんな方がいるし、
うん、
で相手も多分いつも怒ってるわけではないと思うんですよね。人間いろんな時があっていろんな人がいるので、ニコニコしてる時もあれば、ちょっとしたことでなんだよなんだよって怒っちゃう時もあれば、それは誰でも一緒だと思います、
うん、
だからその、例えばの話ですけど、そのじゃあ許してほしいって思ってる時に、相手は怒ってるけど一生怒ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
怒らせてしまった何か、自分との関係以外にも、例えば朝目覚めが悪かったかもしれないし、朝ごはん失敗しちゃって目玉焼き割れちゃったかもしれないし、
そうだね、言いはそれぞれ、
そうなんです、うん、分からないんです。なので相手のことを想像してもあんまり仕方がなくて、
うん、
とにかくそう、自分を変える、で自分が謝罪して自分が感謝して、で何か求められた時に、ダメとか、だから僕がダメでこうこうこうだったとか、いやどうせ僕はこうこうこうなんですとか、あ、こういうことができなくてこれはもう今後もできないですとかって、そういう D を言わないっていうような考え方をしてます。人生相談みたいになっちゃうけど、
ありがとうございました。とても勉強になりました。
まあ、そうですね、とにかく自分を大切にしてる方がいいなっていうことにすごく気がつきました。
みんながそうしてればやっぱりいい交流になる、いいね、
そうですね、
相互関係になりますよね。
いい意味で人は気にしない、
うん、
比べない、
そう、ね、
うん、どっちがいいとか悪いとかでもないし、正解はないので、とにかく自分を一番愛して自分を大切にできるのは自分だっていうことを念頭に置いています、うん、はい、何か 参考になりました。
なりました、なりました。十分だと思います。
はい、はい、うん、3つの D、どうせダメ、できないを言わないということと、はい、2つの謝を言う、感謝と謝罪を言うということを心がけて、今の恥メンタルが出来上がっています。
うん、いいですね。いい話だったと思いますよ。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた人生相談あるときはお便り送ってくださいね。
わかりました。
はい、以上、はい、初めの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、かさやん初めの音楽喫茶。
はい、ここからはお知らせでございます。ザ・ミューズ・ウィンド・オーケストラ定期9というねタイトルで
定期演奏会ですね。
定期演奏会がございます。いつも僕が演奏サポートでやらせていただいている吹奏楽団の定期演奏会ですね。ちょっと遠いんですけれども、千葉市市民会館大ホールというところで、10月2日の2時開演で、やりますので、もしお近くの方はですね、ぜひ見に来ていただければと思います。僕は、うん、そうですね、地元の友人に会うので楽しみです。とても、う
んうん、はい、演奏会の機会もなかなか、ね、減ってますからね。
そうですね、減ってるので
貴重な機会ですね。
はい、なので、レスピーギの、ね、ローマの松とか有名な曲もありますので、ぜひお楽しみということで、
はい、
はい、
うん、そして、うん、もう一つ11月27日土曜日に真昼のプラネタリウムボリューム21がございます。
はい、
はい、こちらもまた出演者さんとかはブログやツイッターでお知らせしていきたいと思います。そしてこちらは配信もあるので、全国どちらにお住まいの方でもお楽しみいただけたらと思います。
うん、はい、
はい、
それでは、うん、お相手はは
じめと
かさやんでした。次回の放送は10月22日金曜日午後6時30分からです。このあと7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、それでは
さようなら。バイバイ。